聖書朗読をいたします。本日はマルコによる福音書7章14節から24節です。新共同訳聖書新約聖書の74ページをお開きください。それからイエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。皆私の言うことを聞いて悟りなさい。外から人の体に入るもので人を汚すことができるものは何もなく、人の中から出てくるものが人を汚すのである。イエスが群衆と別れて家に入られると、弟子たちはこの例えについて尋ねた。イエスは言われた。あなた方もそんなに物分かりが悪いのか。すべて外から人の体に入るものは人を汚すことができないことがわからないのか。それは人の心の中に入るのではなく、腹の中に入り、そして外に出される。こうしてすべての食べ物は清められる。さらに次のように言われた。人から出てくるものこそ人を汚す。中から、つまり人間の心から、悪い思いが出てくるからである。みだらな行い、盗み、殺意、姦淫、貪欲、悪意、詐欺、公職、妬み、悪行、傲慢、無分別など、これらの悪は皆中から出てきて人を汚すのである。以上の箇所から人を汚すものと題して中西康幸牧師に説教をしていただきます。
本日の聖書箇所はそれからと始まっています。つまりここでは直前の箇所のやり取りを踏まえての教えが展開されているわけです。その直前の箇所とは、食事の前に弟子たちが手を洗わなかったことについて、ファリサイ派や律法学者たちが見とがめたことから始まる議論であります。この手を洗うという行為について、今日の私たちが考える手洗いとは性質が異なることをまずはお伝えしておかなければなりません。コロナ禍で特に注目を浴びた手洗いですが、現代の私たちは何のために手を洗うのでしょうか。答えは言わずもがな、衛生上の観点から。手洗いで細菌やウイルスを殺すというより、水で物理的に洗い流す、そのことによって感染症を防ぎましょうと。特に食事の前に手をよく洗うのは腹を壊さないため。とはいえ、現代の日本でも衛生上の目的以外に手を洗うことがたまに行われています。例えばですね、神社で見かける手水屋です。他にも手水屋とかですね、いろんな呼び方がありますが、とにかく柄杓で水を汲んで手を洗うあの場所のことです。手を洗う目的は感染症を防ぐためではなく、お清めのため、つまり宗教上の目的であります。細菌やウイルスが除去されたかどうかは関係なく、清いとみなされるかどうかが重要なんですよ。ただ、例外はあるかもしれないですけども、神社で手を洗わなくても誰かにこらと怒られることはないですよね。なぜなら、神社で手を洗うかどうかはおおむね各自のマナーに委ねられているから、さほど重要だとは思われていないから。その点聖書の世界は違うのです。特にファリサイ派の人たちは清めを重んじる一派でしたから、手洗いには余念がなかったんですよ。ユダヤ人のコミュニティから一歩外に出て、市場に行くと、市場だけじゃないんですけど、例えば市場に行くと多くの異邦人が行き交っています。 異邦人は神を崇めない汚れた存在とみなされていましたので、ユダヤ人が市場に出て帰ってきたら必ず手洗いをする。それは衛生上の観点というより宗教上の目的で、異邦人に出会って汚れてしまったから帰ってきたら水で体を洗って清めましょうと。洗うのは手だけじゃありません、食器も洗う、寝台も洗う、洗わなければ気が済まない。それなのにイエス様の弟子たちと来たら手も洗わずに食事を始めたじゃないですか。注意をするのは当然だとばかりにファリサイ派や律法学者の人たちがやってきたわけです。それに対して主イエスはピシャリと反論なされた。そこまでが直前の箇所であります。それから主は再び群衆を呼び寄せて例のあの御言葉をおっしゃるのです。外から人の体に入るもので人を汚すことができるものは何もなく、人の中から出てくるものが人を汚すのである。何のことが言われているのか、分かりやすい、分かりづらい、その辺の解釈は微妙ですよね。実はこれはですね、例え話なんですよ。そして分かりづらい。群衆が理解できなかったのは仕方ないとしても、弟子たちも理解できなかったわけです。イエス様が呆れ気味に、あなた方もそんなに物分かりが悪いのかとおっしゃっています。弟子たちはどうして理解できなかったのでしょうか。もちろん頭が悪いとかそういう理由ではありません。ことの発端は食事の前に手を洗うか洗わないかの議論であります。もう少し丁寧に説明すれば、食事の前に手を洗って清くなる必要があるかどうか、食前という限定的な状況と手洗いという限定的な行為、こうした狭い範囲の議論に弟子たちは引きずられてしまっているんですよ。だから主の例え話が理解できなくなっているということなんです。このイエス様の例え話はそういう狭い範囲の議論ではありません。食事の前とか手を洗うとかそういう小さな話ではなく、人間の全人格的な問題、人生全体に関わる問題なのです。全人格的な問題という大きな議論の場に引き出されたときに、食前の手洗いの位置づけは果たしてどうなるのか。確かにファリサイ派が大切にしている行為ではあります。しかしそれについて主はこんなことをおっしゃるんですよ。すべての食べ物は人の心の中に入るのではなく、腹の中に入り、そして外に出される。こうしてすべての食べ物は清められると。さすがキリストの御言葉ですね。先ほどの議論、つまり食前に手を洗うかどうかの議論に新たな視点を与えておられるのです。新たな視点とは、そもそも人を汚すものの正体は何なのか、汚れの本質論であります。人を汚すものはどこから出てどこに入っていくのか。ファリサイ派の人たちはそういう、ファリサイ派の人たちだけじゃなくて弟子たちも最初分かんなかったんですけど、彼らはそういう本質論に目を向けることもなく、食前に手で水を洗えば清くなると思い込んで、ひたすらそれを実行しているのです。ある意味このファリサイ派の人たちっていうのはですね、とても真面目な人たちなんですよ。ただし 真面目さの中には危険な側面が隠れているんです。手洗いは先祖たちが続けてきたから自分たちも続けましょうと続けているだけで、清さや汚れが何たるかについてはさほど考えていない。先輩方が続けてきたから私たちも続けましょう、その理由なんですよ彼らは。じゃあ汚れって何なんですか。そんなことで本当に清くなれるの。そもそも汚れや清めって何なのさという視点が欠けているのです。そのような視点が、新たな視点が与えられた時、食前の手洗いという行為がとても小さな物事のように思えてきます。主は言い切ってるんですよ。すべての食べ物は人の心の中に入るのではなく腹の中に入るものだと、まあ、ある意味当たり前のことをおっしゃってるんですけども、腹の中に入るものが根本的に人を汚すわけではないと。以上の結論からもはや食事の前に手を洗う必要はないのだと断言できるわけですが、そんな小さな議論で終わらせてしまわないところがキリストの真骨頂だと言えるでしょう。で、念のためお断りしておきますが、細菌やウイルスが繁殖している食物を食べたら当然腹を壊しますよね。そのことは一旦横に置いておいてください。どんな汚い食べ物を食べても大丈夫だとかそういうことを言ってるわけじゃないんですね。本日の御言葉が食品衛生の問題ではないことは皆様にもお察しいただけるかと思います。そうではなく、主がおっしゃっているのは聖書で汚れと呼ばれているものの本質なんですよ。人を汚すものは鼻の中ではなく心の中で生じるんですよと。結論から申しますと、人の心の中から出てくる悪意の問題であります。もろもろの悪い思いは人の心の中から出てきて誰かを汚すものだと。水で手を洗って済む問題ではありません。体をどんなに洗っても心の中の悪意までは清められないではありませんか。残念なファリサイ派はですね、外から入ってくるものしか気に留めていなかったんですよ。汚れを受けたくないと自分が被害者にならないためだけに必死こいて手を洗う。私は清いけど周りが汚れてるから汚れたくない、私は被害者になりたくない、その思い、その一念で手を洗う。そこで見過ごされていたのは自分の心の中から出てきて人を汚すもの。外から入ってくる食べ物なんて実は大した問題ではありません。むしろ人を汚す悪意は各々の心の中にあるのだと。一番肝心なことがなおざりにされてしまっていたわけなんですね。手を洗えば済むと思っていたわけですから気づくはずがないでしょう。汚れの本質がうやむやにされているんですよ。こういう中途半端に真面目な人たちが一番たちが悪いんです。その点、キリストの弟子たちが食前に手を洗わなかったのは決して偶然ではなく、主があえて洗わせていなかったから。手を洗うことで清くなったように思い込ませてしまうから。なんか手を洗ったらですね、自分の中身もきれいになったように錯覚してしまうということはよくあるんですね。手を洗うだけじゃなくて、例えば初日の出のなんか富士山の御来光とか見るとですね、景色がきれいだから心が洗われるようだってことを皆さん世の中の人よくおっしゃるんですけど、本当に心清くなってるんですか。心が 現れるようだって思うことと本当にその汚れの問題が処理されているかどうかは全然違うんですね。このパリサイ派の人たちだけじゃなくて、これはもう私たちにも全く通じる問題なんですね。人の心にある悪い思いなんて手洗いで清められるはずがありません。主が指摘された悪徳のリストにはこれでもかと言わんばかりに12種類も掲げられています。みだらな行い、盗み、殺意、姦淫、貪欲、悪意、詐欺、公職、妬み、悪行、傲慢、無分別など、似たようなものが重複しているかもしれませんが、厳密な意味の違いを追求する必要はありません。これだけひどいものはすべて人の心の中から出てきて人を汚すのだと。神様信じてるからこういう心の中にある悪いものがなくなってるなんていうのはどこにも書かれてないんですよ。信仰者であってもなくても心の中にあるんですね、こういうの。ファリサイ派の人たちは汚れの被害者にならないことだけを気にかけていたようですが、本当は間違っているんですよ。むしろ全ての信仰者が人に汚れを与える加害者になりうるのだと。そのことを覚えていない限り、クリスチャンはいつでも偽善者になりうるのです。清めの問題とは、外から入ってくる汚れを防ごうとする加害者の被害者の視点ではなくて、自分の中にある悪意を吐き出すことで人を怪我してしまう加害者の視点を持つべきだと、そう教えられる思いであります。被害者面するなっていうのを私たちにも問われてる、言われてるんですね。汚れを受けてしまうんじゃないかということじゃなくて、私たちが人を怪我すんじゃないか、その源は心の中にあるじゃないか。キリスト教、クリスチャンとか教会の一部の教派では清めっていう言葉を大事にするんですけど、愛に口にしていいものなのかどうかって問われるんですね。清めましょう、清めましょう、そうじゃなくて お前がっていうか、私が、あなたが人を怪我してしまうかもしれないんだよ。ファリサイ派に起こった問題は私たちにも起こりうる。どんなに熱心に続けていても形ばかりの清めに何の意味もありません。見せかけだけの清さ、敬虔さなんていうのはですね、神の御前では茶番みたいなものなんですよね。そういう茶番に私たちが見習うわけには参りません。自分を汚れから守りたい、そう思う前に自分の中にある悪い思いに気づきなさいと。問題は自分の中にある悪意に気がついて、人は何をできるでしょうか。簡単に清められるなら主の十字架は必要ありませんでした。本日の御言葉はですね、主が人を汚す者の本質を鋭く指摘されたところで終わっています。終わっちゃってるんですね。ここだけ読んでも救いがありません。そうなんですよ、人間の心の中は救いようがないほど悪意に満ちている現実、私の心の中にも毎日のように何らかの悪い思いが去来します。行っては出てって、行っては出てって、もしかしたらずっとあるかもしれない。人を汚す者の正体がいかに頑固なものか、甘く見てはいけません。ああ主よ、どうかお救いくださいと叫ぶしかないのです。簡単に清められる、清められたなんて思っちゃいけないんですよ。むしろ私の思いの中もいつも汚れに満ちているんだ。 そんな人間を主はご自分を犠牲にして救ってくださったわけですが、主は救い主として人間の心の中にあるものを裸に、丸裸にしてくださったのであります。ごまかしは聞きません。汚れ切った人間がとても自分自身を清められない絶望の先に主がおられる、そのことに感謝するしかありません。信仰者はすでに許されたものとして、いや、許されたものというのは何で許しが必要かというと、汚れ切っているからなんですよ。悪意に満ちているからなんです。それを清めるのではなくて許していただく、許していただくということが、まあ、清めって言われてるわけなんですね。すでに許されたものとして自らの心根にある悪い思いに気づかされ、許された平安の中でなお時に自己嫌悪するのであります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは私たちの心の中にある汚れをすべてお見通しであられ、またそれが救いようのないものであることもご存知の上で、御子を犠牲にして十字架につけて、その血によって私たちを許してくださいました。私たちの心の中にあるものはいつまでも拭い去ることはできません。それでもなおあなたが御子の血によって清いと、私たちのことを清いとおっしゃってくださいます。そのことがいかに重いことであるのか、私たちがいかにも自分たちが汚れがなくなったかのように振る舞うことはとてもできない、そのことを改めてあなたは教えてくださいました。清め清めと軽々しく申し上げることはできません。それでもなおあなたは私たちを日々御言葉によって、またすでに流されたキリストの血によって清くしてくださいます。私たちは自らを清めることはできません。手を洗っても何をしても清めることはできません。だからこそ主をどうか日々御言葉を与え続けてください。また日々私たちの心の中にある汚いものをどうかあらわにしてくださいますように、救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。